学校だより月影寮との交流村上小学校4年東組山岸壮太1回目の交流会は月影寮の体育館でやりました。月影寮の体育館に入るときに緊張して入るのが怖かったけど、中の人たちが出迎えてくれたので少し楽しみな気持ちで入れました。入ったらまず寮長の花見さんのお話を聞きました。障害についての話と暮らしやすい町についての話を聞きました。障害のある人でも暮らしやすい町があることで楽しい生活ができるなと思いました。次に月影寮の人たちの自己紹介がありました。声の大きい人や声が聞き取りにくい人がいて、障害も様々あるんだなと思いました。最後に全員でじゃんけんゲームをして1回目の交流会は終わりになりました。月影寮にいる障害のある人たちは一人で生活するのが大変だと思うので、月影寮の施設はとてもいいと思いました。僕のおばあちゃんも目に障害があるので助けてあげようと思います。2回目の交流会は村上小の会議室でやりました。月影寮の人たちが来たら一緒に人権の花の植え替え作業をしました。僕の班は Y さんと一緒に植え替えをしました。やり方を教えようとしたら慣れた手つきでポットから土を出していてびっくりしました。植え替えがあっという間に終わったので Y さんと一緒にじゃんけんゲームをやりました。Y さんはとてもじゃんけんが強かったです。 Y さんの言っていることはあまりわからなかったけど、じゃんけんで遊ぶのがとても楽しかったので、次の交流会も楽しみです。4年東組池内セリ、6月に月影寮に行って交流会をしました。月影寮にはいろいろな障害のある人たちがいて少しびっくりしました。はじめに障害のことについて寮長の花見さんのお話を聞きました。車椅子のことや月影寮の方たちのことを教えてもらいました。とてもいい勉強になりました。その後に自己紹介をしました。私はクラスで一番初めに行ったのでとても恥ずかしかったです。でもスラスラはっきり言えたのでよくできたと思います。交流会の最後にじゃんけん大会をしました。交流委員で代表を2人決めて前に出ました。じゃんけんのうちわを1つ決めてみんなに見えるようにあげて、負けてしまった人は座っていきます。とても楽しくできてよかったです。障害のある月影寮の方たちは後出しをしてしまったりしていたけど、村上小の4年生は何も言わずに楽しくやっていました。これからも少しずつ障害のお勉強をしていきたいです。また月影寮の方たちと一緒に遊びたいです。食育だより食育学校給食センター、電話822-5559。9月1日は防災の日、学校給食で防災教育献立を提供しました。防災教育は地震や台風などの自然災害に対し避難訓練を行ったり備えを見直したりして自分の命を守るためにとても大切です。防災の備えとして食育学校給食センターでは、給食が提供できない時の対応策に全国の栄養教諭学校栄養職員が開発した救急カレーを取り入れられないだろうかと考え、8月26日月曜日の防災教育献立として提供することにしました。今回給食で一度食べておくことによって、いざという時に子どもたちは安心して食べることができます。この機会に皆さんも災害時の備えについて考えてみませんか。東日本大震災の教訓から子どもたちの栄養バランス、心、体力のことを考え、救護物資が届くまでの命をつなぐ非常食として開発されました。カレーとご飯が入っていて、冷たいままでも 美味しく食べられるのはもちろん、国産の原材料を使い、かつアレルギー特定原材料等28品目は不使用です。救急カレーの写真が掲載されています。